こんにちは。だいぶ秋も深まってまいりましたけども、今日は千葉の方からちょっとお客さんが来られてたんですけど、北陸に来て少しは涼しいと思ったでしょって言って、本当涼しいと思いましたけど、今日は暑かったんで、まあ、北陸でもやっぱり暑いんだなというちょっとそういうことも言ったんですけどね、暑くなったり寒くなったりと、この秋に2回ほどストーブをつけました。そうですか。なんか、ね、寒くなったかなと思うとまた暑くなったりと、ちょっとなんて言いますか、老体に差し掛かったものにはちょっと答えるかなというのはあるけどもね、私今の時期になって思い出すのが、初めて来た時にマハ先生に言われた言葉があったんですよ。今からこの時期になった時に太陽が出ないじゃないですか。で、これからしばらく太陽出ませんよって言われて、鬱になりますよって言われたんですけどね、いやー鬱にはならないだろうなと思ったんですけど、どうも鬱になってたみたいでいや、そういうふうなね、なんか気持ちの変化っていうのがすごくありますよね。で、あの時に斉藤先生と一緒に牧師会が名古屋でやって、名古屋で行った時にものすごい晴れてて、小春日和っていうんですか、ポカポカしてすっごい日だったのが、北陸に帰る時に北陸道に入った途端に向こうに分厚い雲があって、はあ、これからあそこに行くのかというのをちょっと思い出してたんですけどもね、はい、なんでこんな話してるかというと、私たちの気持ちっていろんなものによって左右されますよね。どうなんでしょう、教会生活って皆さん、今日はキリスト教会で私というテーマなんですけども、私もそうなんですけども、すごいこう気分が、教会の中でね、毎週毎週教会来るたびに、それこそ聖書にね書いてる、さっき賛美されましたようにね、キリストにあるもの、新しく生まれたものであって、ですごい喜び満たされて、毎週毎週本当に喜び満たされて、ああ本当に今日も素晴らしかった素晴らしかったと言えばいいんですけども、そうじゃない時もありますよね。何かこう、なんでこんな教会来たんだろうとかですね、皆さんないかもしれませんけども、なぜなんだろう、なぜ今私はこの教会にいるんだろう。もっと言えば、教会じゃなくても一人でも信仰持てるんじゃないかと思ったりする時あるんですよね。楽しい時は、よかった教会来てよかったと思うんですけども、何かあった時に、ああ来るんじゃなかったとかですね。でも教会ってそういうものではないですよね。もう一度、私たちはそういうことをちょっとね、私今回のテーマを与えられた時にすぐに思いついたのが、なぜ教会っていうのがあるんだろうなっていうことをちょっと思ったんですよ。で、そういうことを考えながら、教会と私の関係ってどういうものなのかってことをちょっと聖書から見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はこの金沢の教会におきまして、教会と私というテーマでこれから話をいたしますが、主よどうぞ全てを導いてください。ご聖霊の導きによってこのひとときをどうぞ豊かに祝福してください。どうか教会というものを、本当にそれを私たちよく理解できますように、どうぞ助けてください。全てを御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。お読みいたしました使徒の働きのその2章の41節からですけれども、このそこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。とまずここにあるわけですね。ここにまず教会っていうものは、この集められるものだということですよね。その主を信じた者、ここで3000人ほど、それまで120名がペテロの説教を通して、3000人ほどがここで、3000人ほどが弟子に加えられたとあるんですね。弟子に加えられたんです、ね、その120名の集まり、ここの集まりに3000人がこう加えられていったんですよね。 私最初こういうとこ読んだ時に、初代教会っていうのはその何千人も入る大きなそういう回廊があったのかなと思ったら、そうじゃないですよね。ステパノのことで迫害された後に、サウロが迫害をしていった時に、家々に押し入ってって言葉があります。家々に押し入って、そこで男でも女でもこうね、捕まえていったっていう言葉があります。あそこに家々っていう言葉ありますよね。だからそういう本当にこう信者さんたちの家でこういう教会として集まりがあった。でそこに3000人ほどが加えられたんですよね。そこの最初にあった集まりにこう加えられていくんですよね。教会っていうところはこの集まってくるところです。ギリシャ語で教会というとエクレシア、召集する、召し出されたという意味がありますけれども、このエクレシアっていうこのギリシャ語ですけれども、これは70人訳の聖書では、カーファールというヘブル語の訳語として、このエクレシアが用いられたということです。で、このカーファールというヘブル語の言葉の意味が、契約の民、イスラエルの神の御前での集まりですね。そういった集団とか、回収という意味がある。そこにこの集まりという意味があるんですね。だから神様の臨在されるところ、神様のいらっしゃるところにこう集められてくる。契約の民がこう集められてくるんですね。だから神様との会見するため、そこに集められたその全集団、これがエクレシア。だからここに主の前にこう集められてくる。それが教会なんですよね。だからこの言葉の意味からしても、こう集められたもの。つまり一人一人がもう、イエス様信じて、私は勝手にやります、私は勝手にやります、じゃなくて、こう集められてきていくもの。だから皆さんも、いろんな主によってね、主を信じ、主に召し出されて、この金沢の教会に集められてきたもの。富山では歌の森にこう集められてきたものですよね。で、確かに集められた者たちがいるわけですけども、そこにはまさに個人個人、本当に一人一人いろんな人たちがいるわけですよね。今日も歌の森で礼拝を持ちまして、本当にこうたくさんの人たちが来ました。で、今日ちょっとお話したときに、ちょっと他の話でいろんな話をしてたときに、皆さん本当にこう集められたときに、賜物がこうありますよねっていう、ちょっとね、今一人の求道者の人なんですけども、その人が来られてて、その人が建築業の仕事してるんですよ。で、歌の森教会、皆さんご存知だと思うんですけど、あそこの屋根があるじゃないですか。結構高いじゃないですか。で、こう結構なってるじゃないですか。あそこは平気でササササササッと歩くんですよ。自分見ててすごいなと思って、でどうですかって話してたら、サササッと降りてくるんですよ。降りてくるって階段、屋根のこういうところの、もう本当手前まで来るわけです。お、もう、見てる子がすごく怖くなって。もう、この人すごいなと思って、こういう賜物もあるんだなと思ってですね。で、なんて言いますか、初めて見たんですよ。教会の屋根をこう、本当にススッと、なんて言いますか。私たちだったらもうそろそろ本当にこう、大丈夫かなっていう、もうそこをサーサーサーって行く、まさに職業とは言いながら、すごいなと思いました。で、これはこの人の賜物なんだろうなと思ったんですよね。で、教会の、そういうことをちょっと話しながら、そういう教会見たら、ああ、でも、この人にはこういう賜物があり、こういう人にはこういう賜物があり、こういう人にはこういう賜物があり。で、もちろんそういう同じような賜物を持った人もいますけども、本当に違う賜物を持った人たちがこう、いらっしゃるわけですよね。で、そういう別に目に見えた賜物じゃなくても、もう本当に人のことをこういつも祈ってくれたとか、でも本当にその人が、いるということが、この教会の集まりであって、その一人一人を見たときに、本当違うんですよね。もうその人の取り扱われ方、その人の取り扱われ方。本当違う人たちがこう集まってるわけですよね。で、この集まった、この集団、だから、十把一柄毛じゃないですよね。いろいろな考えを持ち、いろいろな働きを持ち、いろいろな、背後が、関係があって、いろんなことがあった人たちが、もう、本当に集められて、この人たちが一つになれるという非常に不思議な、集団と言いますか、ここに本当に主にあって一つになれるのが教会ですよね。この教会っていうのは マタイのね、16章のあの、ペテロの信仰告白がありますけれども、私はこの岩の上に、岩のこの上に教会を建てます。で、つまりこの信仰告白の上に建てられてきますよね、教会というものが。つまり、キリストの血によって贖い出された新しい契約の民、その本当に新しくされた神様に召し集められた集団、この集まり、それが本当にこの教会、エクレシアであるわけですよね。で、この教会の中で行われていったことというのが、今日お読みいたしましたそこに、まず、人たちの教えを固く守り、人たちの教えを固く守り、交わりをし、と続いていきます。人たちの教えを固く守るということがまず第一に出てきます。人たちの教えということは、その人っていうのはイエス様が直接教えを聞いた人たち。つまり、この人たちの教えということはイエス様の教えということです。イエス様の教えを固く守っていく。主の教えをこう固く、つまりその揺るがない、もうその教えをもう本当に揺るがすことなく、それを守っていく。主の教えに聞いていく。まずその彼らがしていくことっていうのはそのことであります。主の教えを固く守る。だから固く守るっていうことは、この神様か、イエス様から言われた言葉をそのまま受け取り、そのことを守っていくことをしていく。つまりこの、礼拝行為ですよね。神様の言葉を聞いて、そしてそれに応えようとしていく。教会がまずしていくってことは、神様との交わりです。神様との関係です。神様との関係をどう持つかですよね。私たちは神様との関係を、教えを固く守ることによって、神様との関係を固く守る、次に人の交わりが出てきます。だから、神様との関係、つまりこの礼拝行為というものを私たちは、守っていくことによって、御言葉によって養われていくということの大切さですよね。説教しても、斉藤先生もそうだと思うんですけどもね、人の心を動かすって変な言い方ですけども、その人を動かしてくださるのは本当に神様だなっていうことは、すごく実感します。御言葉を通して人が養われるんだなと。いくらですね、何でもさ、私の言葉でどんなに教えようとも説得しようとも、その人は動かない。でも本当にその人の心を砕き動かしてくださるのは神様の言葉なんですよね。神様の御言葉、その御言葉が本当にその人に入っていった時に、その人は変わっていきます、動いていきます。神様との関係、その本当に神様との正しい関係、神様の教えに聞く、この御言葉に聞くという姿勢というのが大切になってきます。そしてこの次にあるのは、交わりをしていくわけですね。交わりをしていきます。教会の中の交わりです。教会の、中の交わりっていうのは、なんでまさに愛の実践といいますか、私たちの兄弟姉妹たちとの交わりっていうことが出てきますよね。ある意味すごく大変な面がありますよね、兄弟姉妹の交わりって。私も、あんまりちょっと歌の森のことはいいんですけども以前いた教会でも、何なんでしょうねって変な言い方ですけども私ね、一番初めにその教会ということで、ちょっと紹介で書いてますけども、いろんな教会、にいたんですよ。で、大体が宣教師の先生の教会なんです。書いてある通り。最初はスタン・フリンという先生、そしてラバン・ライジャ先生で、ケン・ボード先生、ジョージ・キング先生、その先生たちと一緒にしたわけですね。で、いろんないくつかのこう教会を行きました。で、最初のね、一番最初のそのスタン・フリン先生の先生のいた九州第一聖、私ね、これ書きながらね、あれ九州なんだっけ、その名前忘れてしまったんで、九州第一聖書、九州聖書第一なんだっけなって思って、それがね、もう教会がなくなってしまったんですよ。で、なくなったって変な言い方なんですけどね、閉鎖されたんですよね。 九州第一聖書バプテスト教会で、最初行った時に、先生、この意味何なんですかって聞いたんですよ。九州第一聖書って何なんですかって言ったら、それは聖書を第一にした教会ですって言われたんですよね。あ、それで九州第一聖書なのかって。第二はないんでね。で、最初教会行った時に、すぐその、なんて言いますか、聖書の言葉ってのはね、全くわからなかったんです。先生のあの聖書が、全く意味理解不可能だったんですよ。ただ、すごく感じたのは何かというと、その温かい雰囲気なんです。すごい温かい雰囲気があって、で、それで行ったんですよね。で、なんだろうこの雰囲気は、なんなんだろうこれはと思ったんですよね。教会の、前もね、誰かおっしゃってました。どっかの教会で、私が、来た時にね、すごく感じたのはその教会の中のその雰囲気、温かさ。これは何なんだろうと思ったって言うんですね。で、私が最初ね、その、行ったその九州第一聖書バプテスト教会が閉鎖されたわけですよ。で、進学校行ってる間、進学校行ったとか、その後に閉鎖になってたわけですね。その時に思ったのは、教会が閉鎖するって何なんだろうと思ったんですよ。教会ってものがあるのに、なぜそれが閉鎖されないといけないのか。で、教会っていうものは一体何なんだろうかってすごく考えたんです。私が救われた教会なんですよ。今、いわゆる母教会って言いますか、その生まれた教会って言いますか。でもそれがなくなるって本当に寂しいもんですよ。自分は一体っていうような感じになるんです。その教会がなくなるって一体何なんだろうって。じゃあ教会って何なんだろうってすごく考えました。亡くならなければいけないものなのか、神様が生きて働かれるんだったら亡くなるのかっていうふうにすごく思ったんですよね。教会って主が来られるまでそこにね、人が来ようが来まいが、本当に主が来られるまでそこに証し続けるものであるべきだと思ったんですよね。とか亡くなるんですよ。今行ってその教会の土地には住宅街がポンポンポンって立ってるんです。それ見た時にすっごい寂しくなりました。で、何なんだ。でも神様がね、神様が働かれているはずなんです。でも、そこにいる、やはり人、クリスチャン、私たちはそこの時に考えたのは、まあ、特に牧師先生との問題だったんですけども、兄弟姉妹同士、まあ、牧師先生を含めたそこにいる兄弟姉妹の交わりっていうのが何かってことを考えたんですよね。その亡くなる時っていうのはね、私もちょっと経験したんですけど、結局は言い合いなんですよ。あの先生が悪いんだ、こんなことしたんです。だからその後いろいろ話聞いた時にね、いや、あの先生はこうでね、こうでね、こうでねっていうことを聞いたんですよ。でも教会の中で確かに問題はあるんだろう、でもそれを実は乗り越えられるはずなんじゃないかとすごく思ったんですよね。でも結局乗り越えられなかったんです。だからね、私たちはそれも神様の似ての中にあることなんだと思うんですね。でも教会って街道じゃないんですね。やっぱ教会っていうのは街道じゃなくてその集まりです。だから街道は閉鎖になりました。でもじゃあそこにいる人たちはやっぱりいろんな教会に分散はされてるんですね。やっぱりそこで信仰は守っているというところに、やはり私自身が何て言いますか、その安心したんですけどもね。じゃあその分散しなければならなかった問題、歌の森もそうでしたけどもね、いろんなあった問題、それを私たちはどう考えていかなければいけないのか、教会なのにっていうのがあるわけですね。その時にね、ここにこの中にですね、人たちの教えを固く守り交わりをし、つまり人たちの教え、主の教えから私たちは人との交わりを考えていかなければいけない。その人を見ての交わりではない。人の交わりにおける人との関わりなんだ。ということなんですよね。だから、御言葉によって私たちが主によって養われた時の御言葉によっての人の見方。だから生まれつきのその人の性格、性質ではなくて、主の見方、主が言ってくださっているこの言葉を通しての兄弟姉妹との交わりになってくる。また教会っていうところは、そのことをさっき言った愛の実践っていうのは、まさにその実践していかなければいけないんですよ。聞くだけじゃダメなんですよね。聞くものではなくて行うもの、聞 くだけではなくて行うものになりなさいって言われた主の言葉そのものなんですよね。で、この特に後の方を見ますとね、後の方を見ますとそこに、44節から言いますと、信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していたって言葉があります。この前ですね、いつかあるね、映画を見てたんです。で、その映画の中にね、共産主義の映画じゃないんですけども、ソビエトとね、何でしたかね、スターリングラードの戦いで、ソビエトとドイツの戦いのその映画だったんですけども、そこでソビエトの兵士の言った言葉なんですけども、ソビエトっていうと、あれでしょ、共産主義で、みんなが平等に、という教えで、行く教えですよね。でもその中の一人がね、言った言葉の中に、どんなに平等にやろうとしても、絶対に差別は生まれる。一人一人が違うから、持って生まれて、性格、性質、持っている、まあ、賜物って言いますかね。その差がまず出てくる。で、それに対する恨みが、妬みが出てくる。どんなに共産主義だとか言っても、絶対に差は出てくるもんだ。といったことがあるんですよ。どんな理想的にみんなが平等にっていうことが言ったとしても、ある意味ここ、その共産主義が言っているようにみんなが持ち物ってみんなが平等にっていう社会ですよね。でも、大きく違うところがあるんですよ。大きな違いがあります。共産主義はただ思想からそのことをやっていこうとしましたけども、ここは何でしょうか？ここは愛からです。主にあるまさに愛の実践なんですよ。彼らがなぜ捧げていくことができたか。それは主を愛すること、また兄弟姉妹を愛することなんですよね。ヘブル人への手紙の13章の16節見てみますかね。ヘブル人への手紙の13章の16節。ヘブル人への手紙の13章の16節にですね、善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからですって言ってます。善を行うこと、持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄って言われてるんですよ。生贄って言われてるわけですよ。つまりそれは、善を行うこと、人に持ち物を分けることは、これは神様への捧げ物だってことなんですよ。生贄だってことはね。これは人にやってる、人に対して善を行い、人のために持ち物を分け与えている、人にやってることなんですけども、でもこれは主への生贄だ、主への捧げ物なんだって言ってるんですね。それと同時にですよ、神様に、ごめんなさい、開かなくても大丈夫ですけれども、第一ヨハネの3章の16節にはですね、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです、とあります。ということは、また第一ヨハネの5章の1節にはね、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者を愛しますという。ヨハネの第一の手紙の5章1節にその言葉があるんですよ。イエスがキリストであると信じる者は、信じてますね。信じる者は誰でも神によって生まれたのです。イエス様を信じる者は私たちは神によって、神様によって生まれたものです。ですね。で、私たちをこの産んでくださった方、つまり神様を愛する、神様を愛する者はね、神様を愛する者は誰でも、その方に、つまり神様によって生まれたものを愛します。私たちは神様を信じた者は神によって生まれたものなんです。で、生まれたものはその、産んでくださった方、その神様を愛する。 いや、その人は、神様はね、他の人も愛してるわけじゃないですか。その人たちをも愛するものになるはずだって言うんですよ。だからこの今の第一ヨハネの3章16節5章1節を見ますとね、私たちは神様によって救われたものなんです。で、その救われたものは同じ神様が救ってくださった他の人をも愛するはずなんだと。つまりこれはどういうことを言ってるかというと、私たちはね、神様が愛されるものを愛する。神様がその人を愛しているから私も愛している。ね、私は斉藤先生が神様を愛して救われているから私も愛している。ね、それ以外の何者でもないってことはないですけどもね。それは何ですか？神様との一体化ですよ。神様との一体化の表現です。私は神様がその人を愛してるから私も愛するんだってことは、神様と私がまさにこの一体化していく、神様によって愛されているからこそ神様を愛するものを私も愛していくんだ。だから教会っていうところはまさに死を信じた者たちの群れですよね。それは神様を信じた者たちの群れ、つまり神様がその人たちを愛して産んでくださった人たち、その人たちの群れなんです。その中にいる私たちは一人一人をそういう意味で主が愛してくださるがゆえに私も愛するんです。つまり神様とその思いを一つにしていくってことなんですよね。その具体的な現れが持ち物をみんな売っていったってことなんですよ。でもこれはね、大金持ちが土地をこう切り売りして、今月というんじゃないんですよ。彼らはそれをなくしたならば、それを売ったならばなくなるっていうことなんですよ。ごめんなさい、ちょっとここで一つのクイズ、こんなことでごめんなさい、礼拝でごめんなさい、クイズがあって悪いんですけども、ある3人の人がいてね、3人の人がいて、それぞれ一つずつ宝物を持ってたって言うんですよ。どこでも見える望遠鏡、どこにでも飛んでいける空飛ぶ絨毯、どんな病気でも治せる薬をそれぞれ一つずつ持ってたんです。で、一番上の人が ある国の王女様がね、病気だっていうのを望遠鏡で見つけて、で、みんなでその空飛ぶ絨毯乗って行って、で、その最後の人の持ってる薬をあげたって言うんです。じゃあその王様は、その病気だった人のね、お父さんの王様はすごい感激して、その王女様の結婚相手に一人を選んだって言うんですよ。誰だと思います？貿易を持っていた人が、絨毯を持っていた人が、薬を持っていた人が。ごめんなさい、こんなクイズしてないんですけど、誰だと思います？薬を持ってた人なんです。なぜか分かります？望遠鏡も絨毯も残るんです。一個一個ってでしょ。つまり薬をあげるってことはもうそれでなくなるってことなんですよ、ね、全部なくなるってことなんですよ。その人にそれをあげるってことは自分にはもう薬はなくなってしまうってことなんです。それで感激した、まあ、こういうちょっとクイズなんですけどもね、愛するって何だかあるんですよ。さっき言ったね、そのエルサレムのこの初代教会はこの後どうなっていくかというと欠乏するんです。すごく貧しくなるんですよ。それでパウロは諸教会から献金を集めてエルサレムに持っていくでしょ。最初ね、聖書を見始めた時にエルサレムの教会の人は嫌で金持ちがいるなと思ったんです。でも彼らはそれを教会に捧げていくわけじゃないですか。そうするとその後ね、他の教会から援助を受けなければいけないほどに貧しくなっていく。彼らは自分たちが貧しくなるっていうことを厭わないで、それを捧げていったってことなんですよね。だからバルナバが捧げた時にみんなが慰めの人って言うじゃないですか。バルナバはあの時に本当全てを捧げていくわけですよ。で、それを見てアナニアとサッピラが自分たちもそう言われたい、でもちょっと全部捧げるのはちょっとなと思って聖霊をごまかしていくわけでしょ。聖霊を欺いていって彼は罰を受けますよね。でもバルナバはなぜみんなに慰めの人って言われたかというと、彼は全てを投げ出していくんですよね、その兄弟姉妹のために。それほどの愛が実践されていったわけですよ、その初代教会に。つまり愛するっていうことは自分がなくなっていくんですよ。自分がなくなっていってもそれでも その人たちを生かそうとするってことでしょ。そのものは自分のために食べるんじゃないんでしょ。他の人がそれによって食べていくことができる。特に貧しい人たちがね、ヤモメたち、そういう人たちが彼の行為によって食べていくことができたわけです。そうすると彼は亡くなっても他の人を生かすことができるわけですよ。これは誰の実践かというと、まさにイエス様の自らの命を捨てていったというその姿です。私たちのために命を捨てていかれたというその姿をバルナバが実践していったわけですよね。だからそこに神様の愛を人々は見たんですよ。だからそれこそ愛の実践でしょ、ね、だからここに初代教会のその交わりっていうのはね、ただ単に楽しくわーやりましょうじゃなくて、お互いの必要を満たし、お互いの足りないところを自分が犠牲になってそれを支払い、そのまさにそのことに対する喜びを持っていったわけですよね。まさにこのコリントのね、第一の手紙の12章にあります、あの一つの体ですよ。一つの体となって、一つが苦しめばみんなが苦しむんですよ。だから一つの体ということは、一つが苦しんでても知らんふりじゃないんですよ。一つの人が苦しんだ時に、他の人がね、自分の持っているものを捧げて、その人を助けていこうとする姿ですよね。まさにこの愛の実践がなされていくわけです。それは、なぜそれがなされるようになっていたかというと、人たちの教えを固く守り。でも、人たちの教えって何か、キリストの教えですよね。キリストの教えです。だから、あそこに信じていった人たちのね、最初ユダヤ人たちがこう救われていきますよね。でも、あのユダヤ人たちっていうのは、ペテロはそのユダヤ人たちに何を説教したかというと、このキリストをあなたたちが殺したんではないかって言ったんですよ。ね。神が立てたこのキリストをあなたたちが殺したんだと。あなたたちが殺して、あなたが殺したんだよって言ったんですよ。でも神様はこのキリストをまた蘇らせてくださったんです。つまり、イエスがキリストなのに、そのキリストをあなたが殺したんですね。彼はそれに胸を打たれたんですよ。私がキリストを殺したんだ。私がこの神の子を殺したんだ。でも神様はその人を蘇らせてくださっている。で、その証人がここにたくさんいるわけですね。それを聞いた時に彼は心を打たれたんです。私が殺した。私が殺したキリスト。でも死は蘇らせてくださった。私は何をすればいいんですかっていうのをペテロに聞いていくでしょ。では私たちは何をすればいいんですか。悔い改めて主イエスを信じなさい。だから彼は悔い改めていくことができたんですよ。で、その教えは世界中に行きますよね。異邦人の世界に行きます。異邦人にとって何が決定的なことかというと、彼らはね、イエス様を信じることによって決定的に変えられていくんです。特に偶像との問題において変えられていきます。で、特にこの偶像の問題の中においても、パウロがね、よく言ってた性的な問題とかいろんなことがあります。でもそれを彼らは離れていって、捨てていって、この神様を信じることによって、彼らは偶像から離れ、本当にこの神様を信じていくことができたんです。つまり彼らは変えられていってるんです。イエス様を信じることによって彼らは変えられていくんですよね。で、そこの変えられていったことによって、彼らは神様の愛っていうのを深く知るわけですよ。さっきのユダヤ人にしてもね、私が殺したのに、殺したその方は私を愛してくれているんだ。その私のために十字架にかかってくださったんだ。そのことを彼らは悔い改めて彼らは信じていくわけですよ。教会ってそうじゃないですか。教会っていうのは、私たちね、本当にイエス様信じて、クリスチャンになってこそ、罪が分かってきます。私たちはそのイエス様を信じる前はね、よく私もよくその個人伝道の中でよく言ってたのは、あなたは罪深いですよっていう、よく子供たちに喧嘩するでしょ、なんか何をするでしょ、ほら悪い子でしょ、その子は地獄行くんだよっていうふうなね、でも言っても構わないさって、世の中の人はね、別に罪人で当たり前じゃないかって、悪いことするのは人間さとかいうふうになっていくわけですよね。ある意味信じて初めて本当にこれは神様の前に罪だったというのが分かってきますよ。でもその前に、私たちは死を信じるっていうことは、本当に今まで神様を信じていない、これが当たり前だったんだっていうことが、いやそうじゃなくて、この私たちを作られ、私たちのために死んでくださったこの神様を信じなければいけないんだっていうことを、私たちが分かって、その本当に向きを変えて死に向かっていくことですよね。 で主に向かっていくときに主を信じて、そしてバプテスマを受けてこの教会につながっていきますよね。でもこの教会につながっていて、そこで神様が言われているのは、ここにあるように主の人たちの教え、つまり主の教えを固く守る、そして交わりをしなさい、交わりをしていきなさい。交わりっていうのは、ね、さっき言った楽しくすることではなくて、本当にそこでの愛の実践、兄弟姉妹の愛を示していくことですよね。そうするとね、私たちはそれをねするときに、なんと私には愛が足りないものかと思うんですよ。いくら聖書でね、愛しなさいと言われて、わかりました、愛します、私は今からあなたを愛しますよって、で斉藤先生、私はあなたを今から愛しますよって言われても、ドキドキ、それができない、それは私にできないのは当たり前なんですよ。だから教会にはご聖霊がいらっしゃるんですよね。聖霊は私たちの助け主でしょ。私たちを導いてくださる方です。聖霊はね、聖霊の力ってどういうものかって、例えばですけどね、異邦人の壁を乗り越えさせてくださったの聖霊ですよね。聖霊がペテロに話しますよね。コルネリオのところに行きなさい。ですね。ピリポにサマリアに行った時に、彼をそこに導いていきますね。知らされていってそこに導かれてきますよね。で、その後ガザに行って、エチオピアの宦官の、人のところに連れて導いていきますよね。こう聖霊がそこに行って、そこで何を教えてくださったかというと、そこでね、信じた人々に聖霊が下ってきたんですよね。あれが使徒の15章で、異邦人も救われるのか、割礼を受けないといけないのかといういろいろ問題がありますよね。でもそういう問題に決着をつけさせたのは何かというと、彼らにも主を信じた時に聖霊が下ったんですっていう、救われたっていう証拠なんですって言った時に、まさに聖霊は異邦人とユダヤ人たちの垣根を取り越えさせたんですよ。これは人の説得ではないんです。人の説得ではなくて説明でもないんですよ。聖霊の力なんですよ。聖霊の力が異邦人とユダヤ人たちの垣根を取り越えさせたんですよ。ならばね、それの力があるならば、人と人との間の垣根を取り越えさせるものは何でしょう。聖霊の力ですよね。イザヤ書の60章でしたかね。あそこに、あなた方の咎が神との間の仕切りとなっているっていう言葉があります。ね、その仕切りが、私たちの咎が神様との間の仕切りになっているんですよ。でも、その咎を私たちはどうすることもできない。でも神様自らが立ってくださったんですよね。で、イエス様の十字架、それによって私たちは神様との仕切りが取り去られてきました。でもそれだけではなく、イエス様がね、私たちに聖霊があなた方に助け主として与えられますよ、この聖霊はあなた方に、ね、罪を教え、そしてあなた方を助け導いてくださいます。その時に私たちは聖霊の力によって、まさにその人との垣根も乗り越えさせる力も与えてくださるんですよね。使徒の働きの2章にもう一回戻りますけれども、この中に使徒の4章の34節ですね、使徒の4章の34節に、彼らの中には一人も乏しいものがなかったっていう言葉が出てくるんですよね。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。何千人ですよ、何千人が集まっているところに一人も乏しいものがなかったっていうことは、何千人もいたら一人ぐらい取りこぼしがあるっても仕方ないなと思うのが私たちなんでしょうかね。でも一人も乏しいものがなかったということは、その何千人の一人一人に行き届いているってことですね。つまりこの何千人が一つの体なんですよね。これぐらいだったらいいですよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼な言い方すいません。歌の森ぐらいだったらいいですよ。で、一人一人がどうしてるかなってのは分かります。でも何千人ってどう思います？何千人、もちろん家の教会でね、その家々で それぞれこうあったんだと思います。あの前調布にいた時に調布が100、200近くなったんですかね。その時にね、その青年会、婦人会、少年会とかいろいろ分かれてるわけですよ。その中で言われたのはね、あの青年会なら青年会は分かるけども、婦人会の人が分からない。どの人がどの人か分からない。で名簿作ってくれっていうんで、写真付きの名簿でこの人はこういう名前でこれっていうような、あのそういう名簿作ってやっと写真見て、ああ、あの人かっていうのがなっていったんです。まあ、ちょっとそういうのがあるんです。100人、200人でそのぐらいですよ。何千人、まあ、確かにね、いろんな教会にあって、そこをする人たちがいるんでしょうけども、でも、何千人の一人も乏しいものがなかったということは、その一人一人に、ね、一人一人のことを、教会全体が気を配ってたってことですよ。一人一人です。一人も乏しいものがなかった。大体乏しいものがなかったじゃないですか。多分乏しいものがなかったじゃないんですよ。一人もですよ。一人も。だから教会っていうところは、本当に一人一人に対しての、ね、一人一人に対しての、この人の心遣い、愛の技がされていた。それはあの、牧師だけが、人たちだけが、やることではないんですよね。もちろんこの後に、あの、食事のことでね、あの、ヤモメのことで、ギリシャ語を使うものとヘブル語を使う者たちの中で、この6章で問題が起こってきますけどね。確かに教会なんかそういう問題が起こる。でもそこに羊という人たちが与えられて。彼らによってその、ね、一人一人に、乏しいものがないようにまた配慮がされていくわけです。だから、この教会っていうのはね、教会っていうのは、十把一からげじゃないんですよ。一人一人、まさにこの一つの体としての、この一人一人に注意がされているんですよ。一人も乏しいものがないっていう。私も自信がないです。みんなに乏しいことないかな、霊的にね。もしかしてこの人に乏しいことさせてるんじゃないか。で、先生あの人がこうですよって言われたら、あ、そうなのかっていうね。あ、そうか、悪いことしました、どうもすいませんって言ったりとかね。やはり私たちも、一人一人に、どれだけの注意を向けているか。でも、教会っていうところは、一人一人も乏しいものがないように、実は、愛の実践がされるべきところ。一つの体だと言いながらね、一つの体だと言いながら、一人の人が本当に乏しいならば、霊的に乏しさを覚え、これには物質的な乏しさを覚えたときに、その人に対して全く知らんふりをしていったときに、それは教会ではなくなってくるんですよ。一つの体ではなくなってくるんですよ。コリントのね、十二章にある、ね、誰が目か口か分かりません。働きをする。でもお前は必要ないなんて言えないんですよ。前も言いましたが、私ね、この指をね、本当指先ですよ。ここを電気の子に突っ込んだんですよ。電気の子バーンと待ってるところに、竹トンボを作ったんですね、電気の子で。子供たちに、夏休みに子供たちに、竹トンボバーンってやって、ビュンってやった時に、電気の子でこうバーンって切ったんですよ。で、痛かったですよ、もう、本当に痛かった。で、一体医者がやぶ医者で、なんでやぶ医者かというと、脱ぐじゃないですか。で、抜歯した後にもう一回、抜歯したんですけど、なんかあるんですよね。もう一回病院行って、先生これ何ですかって言ったら、あ、ごめん、切り忘れた。そういう、とにかくそういう病院でもとにかく早く行きたいっていうぐらいの、すごい痛みというよりも痛かったんですよ。見ることできなかったんですよ。ここが削れたなんて。でも、私の体重からしてみたら、ここなんてほんの一部ですよ。ほんの一部ですよ、ここは。ね。もうこのぐらい、このに比べたら、ね、この辺ちょっと持ってこうかな、じゃないですよね。ものすごい痛みます。だから、一人の人の痛みは、体全体の痛みなんですよ。これが教会だと思うんですよ。一人の人が痛むときに、教会全体がそのことを痛むんです。ね、一人も乏しいことがない状態です。で、教会はさっき愛の実践って言いましたけども、本当に私たちは、一人一人のことを本当に心配していく。祈っていく。もちろんその口に出さなくても、ね、そこに祈りがあるんですよね。祈りって、初代教会ってすっごい大切なものでした。でも、今の教会もそうであるべきなんですよね。祈りっていうものはね。でもそれが本当に祈りっていうのは自分が神様これください、あれくださいっていうことではないんですね。あの時にね、一人の昔でしたけどね、何の仕事してたかわかりませんけどね、いつもお祈りの中で、
神様これ与えてください、神様これ与えてください、あのなんかの、なんだったかな、なんかの教室か何かやってて、神様生徒与えてください、これ与えてください、与えてくださいばっかり祈るわけですね。で、あ、それ祈る前にそのこれだけ与えられたことを感謝したらどうですかっていうことを言ったことがあったんですけども、感謝するよりも私たちは祈りの中でね、なんか自分のことばっかり、でもそうじゃない、祈りは本当に人のための、私たちお互いが祈り合うことですよね。そこにこう支え合う本当の教会があると思うんです。だから教会っていうところはまさに愛の実践の場であります。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。これも第一ヨハネですよね。三章の十八節です ね、 ね、私たち教会っていうものが、その後のすみません、もう一回2章に戻りますけれども、うん、ここにね、このこれだけの働きが、もちろんもう一つ大切な働きとしては宣教というものがあります。宣教という教会には働きがあります。不思議なものでね、初代教会がこのような素晴らしい交わりを持っていても、あの宣教してないんですね。もちろんその周りは宣教してますよ。でもイエス様、あの聖霊、イエス様がね言われた、あの、あ、あなた方がね、その聖霊を受けた時に力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となりますという。でも彼はエルサレムからなかなか行かなかったですよね。でもそこに迫害って戻った時に彼は散らされてきますよね。教会が聖霊のね、その教会の中に聖霊がおれ、私たち一人一人に聖霊がおれたときに、宣教の力も与えられてきます。あの、イエス様が十字架にかかって復活された後に、エマオに行く二人がいますよね。あの二人は何を、逃げているわけですよね、彼らは。で、彼らは非常に暗い顔をしていきます。喜びがないんです。私たちが信じてたあのイエス、キリストが十字架にかかって死んでしまった。でも、女の人たちが来て蘇ったと言っても、そんなことを言っているんだ。でもそれも信じられない。彼はまさにそうやって彼はそのとぼとぼ言ってるわけですね。ところがですよ、この後人の働きの中の、そのさっき言ったステパノのことでね、迫害されていて散らされた人たちは何をしてたかというと、そこで御言葉を述べ伝えていくんですよ。で、サマリアに行った、ピリポはそこでサマリアの人たちにそのことを伝えて多くの人が信じるわけですよね。彼らは迫害されることによってそこに福音を述べ伝えていくことをしていきます。あのエマオに行く二人は非常に悲しんでるんです。でもここで迫害によって知らされた人たちは喜んで福音を伝えていくんですよ。何が違うんでしょうか。やっぱりそこに彼らの受けた聖霊の力ですよ。彼らが受けた聖霊の力、人の働きの二章でね、受けた聖霊の力は、迫害されて出ていこうとも、出て行かなければいけなくても、そこに死を述べ伝える彼らは力を持ってたんですね。宣教の力は聖霊の力ですよ。私の言葉ではないです。私たちですね、その一人一人に賜物があるって言いましたけども、この年になりますとね、この前特典が歌の森でもあったんですけども、チラシを撒いていくんですけども、チラシをね、配っていったら、1時間も100件も回ればもうダメなんですよ、体が。ちょっと体を支えることができなくなって、もうお疲れダメなんですよね。もう昔は2時間ぐらい平気で行ったのになと思うんですけども、体が本当にこれはもうダメだなと思ったら、うちの教会のね、一人の兄弟が先生配ってきますって言ってね、もう4時間でも5時間で平気で配るんですよ。で、会社のことで行くんだったら嫌だけど、チラシのことだったら喜んで来ますって言って、まあそれも問題ないですけどね。一生懸命配ってくるんですよね。おぉ、すごいねって言いながら。なんて言いますかね、私に精霊がないとかそんなこと言わないですけどね。やはり、それぞれ本当に与えられた賜物って言いますかね、この喜んで、彼は喜んで出ていくんですよね。で、仕事も喜んでしてくれたらすごくいいんですけどね。喜んでいけるんですよね。喜んで渡せるんですよね。ここで、 ピリポにしても他の人々にしても他のクリスチャンにしても散らされていくっていうことを、散らされたってことに対しての悲しみじゃないんですよ。散らされたってことに対しての彼は次に私たちはどうしていかない、どうしていくべきなのか、そこに主は何をしようとされていくのか。で、彼らが御言葉を述べていったときに、あのサマリアにも教会、そしてアンテオケにも教会ができていくわけですね。ではその本当に広がっていくんですよね。その主の働きが聖霊の力によって、人の力ではないんですよ。そこにすごい宣教があります。私たちは主の命令に言われたようにね、まさにこのエルサレム、そしてユダヤ、サマリア、地の果てまで福音を述べ伝えていく。でもそれは聖霊の力によってそのことがされていくんだということを私たちはね、そしてその働きは教会の働きです。教会の働きです。だからピリポがね、サマリアに行ってそこでたくさんの人が救われた時にすぐにエルサレム教会から使わされてきますよね。ペテロとヨハネがね、あそこでピリポがね、これだけ救われたよし俺が教会を作っていこう、俺が牧師だって言うんで、みんな私が、ね、ここで新しい教会ですと言ったわけではないんです。もうちゃんとエルサレム教会に行って、そこからエルサレム教会から使わされて、でペトロたちが祈ると聖霊が与えられていく。まさにこの教会が教会を生み出していく形ですよね。教会の働きはまさに教会を生み出していく。私たちはそのことを祈っていかなければいけない。今回歌の森 の、 バングラデシュの教会がまさに本当に閉鎖になってしまいました。で本当に皆さんに祈っていただいて、たんですけども、でもこれも本当に主の御手の中にあると思って信じております。でも確かにそこは閉鎖という形になっていきますけども、だからといってサヘルさんもジトンさんも信仰してたわけではない。彼らは違う形で他の教会に属し、そこで主に従っていきたい。だから違う形が示されていくわけですよね。だから主の働きっていうのはこうじゃなければいけないってことじゃないんですよ。聖霊がどう導かれていくかによっての働きがありますよね。だから私たちは、ああ失敗したもうダメだじゃなくて、主はじゃあどうされるんだろう、主は次に何をされるんだろうですね。だから知らされたってことに対して迫害されたもうダメだじゃなくて、次に主は何をされるんだろう。私たちはまさにこの聖霊に委ねていく、聖霊の働きを、聖霊の働きに全てを委ねていくということが大切ですよね。だから教会っていうのは人の集まりではないんですよ。だからね、もしここで横で他のところですよ、他のところで全く神様を信じてない人々が聖書研究会をすることもできるんですよ、ね、聖書を研究した人たちがこう聖書研究会しましょうってんで、興味のある人集まってくださいって興味してで聖書を学ぶことはもちろんできます。でも教会との大きな違いは何かと、そこに聖霊がご臨在されているかどうかですよ。ただ彼らは頭では知識では分かると思います。でも主の働きをすることはできないです。主にある交わり、愛する、その許し合うことはできないんですよね。だから私と教会の関係というのはそういうものなんですね。私もその教会の一員なんですよ。その体の一部なんですよ。だから痛む人もいます、苦しむ人もいます。でもそれを私たちはね、全体で祈りによって支え、話すことによって支え、本当に教会が支えられていく、愛の実践の場であります。で、また私たちはその一人一人に仕えていかなければいけない。教会っていうのはまさに仕えるところであります。自分がね、みんなの前に先頭に立つものじゃなくて、本当に教会は仕えていくものであります。その生きた教会、本当に真にある生きた教会っていうのはまさにこの生きて成長していく生き生きとした教会ですよね。教会っていうのは豊かさがあります。イエス様がね、私は羊に命を与える、命を豊かに与えるために来ました。豊かさを与えるために来ました。ただ生きてるんじゃないんですよ。豊かな生き方ですよ。生きててもね、本当にもうダメだって生き方もありますし、豊かさを持って生き方あります。ですね。別に痩せてる人がどの子じゃないですよ。でも豊かさなんです。美しいってわかるでしょ。美しいって感じ、誰がやったのか忘れましたけど、美しいって羊が太るですよね。羊が大きい。ね、美しいものが。 だ昔の人にとってみたら、そういう羊を飼ってたりする人にとってみたら、その羊が豊かになることがまさに美しいこと。豊かに、その痩せた羊を作りたいわけじゃないんですよ。本当に丸々太った豊かさのあるものでしょ。イエス様が教会を作られた時に、その教会は豊かな教会、その豊かさっていうのは主の愛に満ちた教会であり、もう一回使徒の働きで言うならば、この2章のもう一回最後にお読み出しますけども、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、パンを裂くときって死の晩餐やってますけども、当時はそれと同時に、その時に愛三会というのがありますね。愛三会の愛というのはアガペーです、ね。ここで彼らはその食事っていうのを、本当にみんなで分け合って食事をしていくわけですよね。それがなされてないのがコリントの手紙、教会だったわけですよね。パンを裂き、祈りをしていた。でね、43節に、そして一同の心に恐れが生じるんです。神様の教えを守ってね、その交わり、本当に主にある愛の交わりをしていったときに、その一体となった教会の中にあるのは何かと、恐れなんです。そこに恐れが生じていくんですよ。この言葉素晴らしいですね。恐れが生じる。主への恐れです。もちろん主への愛、主への喜び、そういうものあるでしょう。でも、ここに書いてあるのは恐れなんですよ。主を恐れることです。主を恐れてどうします？主に従うんですよね。恐怖ではないですよ。畏敬の念ですよ。恐怖の恐れではないです。マインドコントロールしていくような恐怖ではないです。そうじゃないですよ。神様に対してのね、恐れっていうのは、自分が自ら、本当に私が、この私が、まさにその、自分の意志でもって神様を心から礼拝していく心です。神様を恐れて神様を礼拝する心です。だからその礼拝っていうのがどんなものであるかっていうのがよくわかると思うんですよ。神様を恐れて神様を礼拝するんですよ。神様を恐れて、神様に対して本当その礼拝がなされていく。ね、そうすると何が起こったかというと、人たちによって多くの不思議と印が行われたんです。神様の技がなされていきます、ね。教会はまさにそういうところです。私たちは神を恐れる、神様を本当に恐れているかどうかということも問わなければならないと思うんですよ。神を恐れるということは、私たちにとってとっても大切です。アナニアとサッピラがね、死んだ後も教会に恐れが生じていくんです。でもその結果どうなるか、宣教は拡大するんですよ。私たちの中にただ喜びだ愛だっていうことしか求めないんじゃなくて、神様に対してはね、この神様は恐れる対象です。畏敬の念の対象です。兄弟姉妹はまさに愛する対象ですよ。愛して支え合っていく対象です。でも神様は恐れの対象です。何か間違って、兄弟姉妹愛し合っているから神様を私たちもっていうのはね、あば父よと呼んでるじゃないですか、神様じゃなくて、今、現代そうですよね。神様っていうとなんかすごいこう、なんて言いますか、ただこう、友達みたいな感覚に、神様を下ろしてますよね。神様を引きずり下ろしてます。神様という方はものすごく今の現代の教会は引きずり下ろしてます。さあ一緒に歌いましょう、わーわーって言ってね。神様はそんな方じゃないんですよ。あくまでも神様は神様であり、私たちは作られたものとして神様を恐れていかなければいけない。でもその心でどうやって起きるんですか？教えを固く守って、本当にその、教会が主にある一つの体として愛し合っていくときに、そして、交わりをして、パンを裂いて、そして祈りをしていくときに、主に本当にそのような従い方をしたときに、私たちの心に出てくるのが、主への恐れなんですよ。主を恐れる心です。そこに主の技がなされてきます。教会っていうもの、私もね、この教会の一員なんですよ。それがなされる教会なんです。その一員だっていうことをぜひ覚えていきたいと思います。これは本当に喜びなんですよね。 いろんなことありますよ。私も本当にいろんなことあります。いろんなことがありました。いろんなことがあります。でも、なんて言いますかね。神様がこの教会に召され、その一員にしてくださったという大きな喜び。そこの本当に私もその一員なんだという大きな喜びがやはり私たちにあるんだということを、ね、ぜひ覚えていきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、教会と私というテーマで御言葉から語らせていただきましたが、神様、主が建てられたこの教会、そこに主を頭とし、また聖霊にご支配されたこの教会をの一員である、そのことの素晴らしさとに、私たちはその一員であるということを感謝いたします。この初代教会にあるように、一人も乏しいものがなかったとありますが、私たちも本当にこの教会、体の教会の体の一つとして、皆が乏しいことのないように、主にある交わり、愛の交わりをしていくことができますように導いてください。また何よりも主を恐れ、主の御言葉を本当に受け入れていくことができますように、主を恐れるがゆえに主の御言葉を本当にただその受け入れていく、その姿勢を持っていくことができますように導いてください。お祈りの途中ですけれども、招き入りの時を持たせていただきたいと思います。会社コロナ禍で私もこの教会の一員です。でも私にはまだ一員として本当に主に乗って求めていかなければいけないものがあります。私は愛が足りませんでした。本当に一人も乏しいものがなかったというように、私も一人一人のためにもっと祈っていかなければいけない、もっと愛を示していかなければいけない、また仕えていかなければいけない、主に、この教会に、また兄弟姉妹に仕えていかなければならない、でそのことを示されました。主よ、どうぞ私もそのことを悔い改め、主の前にもう一度決心したいと思います。もしそういう方いらっしゃったら手を挙げて教えていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ手を下ろしてください。また、私はまだここの教会にではありません。もしそういう方がいらっしゃったら、私はまだよくわからないんですけれども、もしそういう方で、私もバプテスマを受け、ここの教会の一員になりたい、もしそういう方もいらっしゃったら手を挙げて教えていただけますか。はい、それではお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、主は私たちにこの教会を与えてくださいました。この主にある教会を通して、私たちは愛するということ、使い合うということ、主を恐れるということを、でそれを学ぶ時でもあります。もし教会がなかったら、私たちは互いに愛し合うことが分かりませんでした。互いに使い合うことが分かりませんでした。しかし、この集められたこの教会の一人一人を主が与えてくださったことにより、私たちは主が愛したように、その一人一人を愛する心を主が与えてくださいますことを感謝いたします。主が愛するがゆえに、主が愛してくださったがゆえに、私たちも本当にその教会の一人一人を愛していくことができますように、互いに愛し合い、互いに一つとなっていくことができますように、どうぞ導いてください。決心されたお一人お一人を、主をどうぞ顧みてください。この時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。